初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、じっくりじっくり那須の養生を聞かせていただいております
。そうですね、今日ぐらいで最後かなとは思ってますけど、前回予告した通り、前回が五苓散使って、まあ、水分代謝上げて余計な水捨てましょうということで、はい、今日まずスタートは逆にこう水の出過ぎを防ぐ、
うん、
その暑いので当然汗をかく、で体を出すためにとか、うん、余計な水を出すために汗をかくのはいいんですけど、人によって特に皮膚が弱い方だと水汗を出しすぎちゃう、かきすぎて、それでまた水を出しすぎるってことは、これ一番最初の方に話しましたけど、こう血液の粘性悪くなったりとかしてしまうので、必要以上に出るのもまずいんですね。
で、
その必要以上に出るのを防ぐためには、結構皮膚の評価、強化っていうのをするんですけど、その時に使う処方が、ちょっと変わった名前なんですけど。
また難しい名前ですか？
うん。でもこれはなんかすごいパワフルな。
おー、ちょっと待ってください。今ね、ズームでね、チャットで書いてくれたんですけど、ちょっと待って、読めない。静脈法。
あ、送りました。
ヒントの前に言っちゃった。静脈法。
これまさに脈を生き返らせるっていう。
ああ、生きる脈に宝ときたもんだ。
まあ、静脈散っていう処方が実際あって、
うん、
これ脈をこうしっかりさせるっていう意味なんですけど、ここら辺の、この静脈法に何が入って、まあ、要は夏の暑い時っていうのは、その、心臓に負担がかかるので、こう脈をしっかりさせるような生薬が入ってるんですけど、プラス何が入ってるかというと、これがですね、
何でしょう。
片方はすごい出てきます。何回も出てきた。
ヒントをくれましたよ。ちょっと待って、ヒントくれたんだけど、いっぱい書いてあって、ちょっと待って。
何がヒントかわからない。
いっぱい書いてあるんだ、これ。いっぱい。
例えばですね、これでも言っちゃいました。奥義。これはやっぱり。
奥義。
で、もう一つ。奥義は皮膚を整える力がある。要はさっき言ったように、皮膚が弱いと汗出すぎちゃうので、皮膚を強化するのが奥義。
はい。
もう一つ、ゴミシって書いてますね。五つの味。
ゴミシ。うんうん。
五つの味の子供って書いて、ゴミシっていう生薬は、
うん、
これは、実は汗の出すぎ防いでくるんですよ。
へー。
だから皮膚の表面を強化する奥義と、
うん。
塩、汗の行き過ぎを防ぐゴミシが入ってる処方なので、夏に汗出すぎて疲れちゃうよっていうのを防いでくれる。
あ、ちょっと待って、はい、質問です。
はい。
質問です。私よくジム行くんですね。
はい。
で、ダンスフィットネスでよくやるんですけど、
はい。
私ね、汗かかないんです、あんまり。
あんまりかかない。
あんまりかかないよ。でもね、結構激しいダンスフィットネスで、汗めちゃくちゃかく人をかくんですよ。
はいはいはいはい。
これって私、代謝が悪いんだろうなって自分では思ってるんですけど、皮膚の強さとかも関係あるんですかね？
それはあります。あとは表面の血流とかですね。
うん、ああ。私、じゃあ、あれ、汗あんまりかかないってことは、血流が悪いの？
あ、必要以上出る必要はないので、
うん。
まあ、どのぐらい出るかは、まあ、ちょっとこれはわかんない。
あのね、玉の汗とかは絶対ないです。絶対ない。ただ、なんか背中がじんわりとかはあるけど。
であれば、これからお話しするやつがちょうど合ってくるかもしれないので、ちょっと待っていただいて。
わかりました。はい、待ちます。
で、今言った通り、静脈法っていうのは汗の出過ぎを防ぐことで、
うん、
まあ、あくまでも過度な汗のですね。
うん、はい。
くれるよっていうのと、最後、その、夏の対策っていうときに、意外とですね、まず一つ、夏っていうのは、冷え性を治す絶好の機会です。
ああ、そうですよね。それはなんか、何回か前の時もおっしゃってましたよね。うん、
要は、あったかい。
はい。
すごい寒い冬のと、あったかい時期、どっちが体温を上げやすいんですかって言ったら、当然あったかい時、
そうですね。
体温を上げたいんですけど、だったらついでにっていうのが二つあって、一つが、胃腸を冷えやすいですよって話しましたよね。
夏はね、そうですね。
なので、ただでさえ表面に血が寄ってしまって、で、冷たいものを中に入れちゃうから、より胃腸が冷えやすいですよ。
そんなお
胃
話が。
腸を温めながら体温を上げるっていうのがいいのと、もう一つあるんですよ。これは何かというと、クーラーです。クーラー冷え。表面極端に冷えちゃう。クーラーのせいで。
そうですね。
なると、これは表面を温めたり、表面の血流を促してあげる必要があるわけなんですね。なので、一つは、冷たいものを取りすぎて、お腹冷えちゃったよ、の対策に関しては、これはですね、人参湯っていう処方がいいです。
人参と、人参？あの人参？
人参。朝鮮人参が入ってる人参。で、これの人参湯には、蒸した生姜である、干姜が入ってるんですよ。
環境。ああ、あれ？乾燥の乾に生姜のが。
そうです、そうです。普通の生姜と、まあ、漢方が生姜って言うんですけど、生姜と干姜の違いは、熱を加えた加工があるかないか。蒸したり、天日干しして熱加えると、生姜って本来は発汗なんですよ。
そうですよね。温めま
発
すよ
汗
ね。
で、夏はいいんですよ。発汗させるためにいいんですけど、内臓の深い時、温めてる時は、こっちの蒸した生姜、干姜を使います。で、この人参湯っていうのは、まあ、名前のごとく朝鮮人参入ってるんですけど、まあ、朝鮮人参自体が胃腸にいいということで、内臓を温める干姜が入っているので、冷たい飲み物とか飲みすぎて冷やされてしまいますよっていう時に使うとすごいです。お腹冷えちゃうと、特に軟便になったりしますよね。
ああ、そうですよね。夏はよくお腹壊したりね。
ですよね。で、この軟便と、の時に使えるのがこの人参湯です。胃腸を冷やされて水がうまくさばけなくなった。じゃあ温めて動かしてあげようと。使うのがこの人参湯になります。で、最後。これは皆さんにおすすめの処方。
何でしょう。
クーラー巻きする人は絶対飲んでほしい処方があります。
そんな人絶対多いと思う。
ですよね。
暑いし、エアコンずっとかけてるもん。
桂枝湯っていう処方。
ケースト、これ出てきたことあるかな？
この桂枝湯っていう処方に、発汗作用のある麻黄と、もう一つ葛根加えると、有名な葛根湯になります。
風邪の引き始めにってやつですね。
そうですね。葛根湯は7種類、桂枝湯は5種類の生薬入ってるんですけど、要は、葛根湯に比べると発汗作用弱いんですよ。で、名前のごとく、桂枝、要はシナモンが中心になってるんですね。
シナモンもよく出てきますね。
で、シナモンは皮膚の表面の血流を促してくれるので、皮膚の表面から蒸気を出そうとすることに対してちょっと背中を押してくれるんですよ。表面が冷やされちゃったな、蒸気出づらいな、熱の循環壊れそうだなっていう時に、この桂枝湯を飲むと、そこを助けてくれると、いうになるので、もう、言っちゃうとですね、もう、ハーブティー並みな感じで 飲んでもらった方が、結構これ調子良くなる人いるんですよ。
そんなにあれですか、たくさん飲んでダメってわけもんではない。
一応医薬品なので1日3回って決まってますけど、そのマックス3回飲んでも全然大丈夫。お湯に溶かして、飲むとですね、特にクーラー強いとこで飲むと、すごいこれ調子良くない人、いいです。で、さっき、運動してもあんまり汗が、なった時に、こういうの飲んどくといいんですよ。血流流してくれるので。こういうのを飲みながら運動とかおすすめです。もっと強力なことできるんですけど、ちょっとこれはここでは言えないので。
なんだろう、なんかこう、そんななんか、マル秘の秘技があるんですか？
要は発汗作用の強い漢方たくさんあるわけですよね。
でもね、なんか、じゃ、汗かかなくって、なんか具合悪いのかっていうと、なんか、なんていうの、不都合なのかって言われると、そうでもない。
あれ、体温低めとかあります？
いや、普通じゃないかな。36度前半だと思いますよ。平熱。
もうちょっと上げたいぐらいです
もうちょっと
ね。
上げたいのか。そっか。
36度後半なので、一つがですね、熱を捨てれないから体温が上がらないっていうこともあるんですよ。だから、桂枝湯とかこういうのを使いながら、熱を捨てれますよっていう状態を作りながら体温を上げていくのが一番綺麗なあり方です。要は、その熱を捨てれない人が、いきなり熱は、体温、冷え性だからってやっちゃうとオーバーヒートしちゃうかもしれない。
そうですね。
ね。だから、逃げ道とか、自分でこう、要は気の巡り、熱の循環を整えながら、こう体温を上げていくというのが、結構やり方としては美しいと。
そうです
に
ね。
なるんですね。
綺麗に
夏
な
の
らず。
場合はそういう意味ではいろいろ整えやすいんですよね。温めやすいし、こういうものを使いながら循環を整えるということを同時にやると、まあ夏の間に冷え性をなくしてしまうと。いうことですね。だから別に人参湯を飲みながら軽視の飲んでも問題ないんですよ。だいぶ温めながら逃がしてあげるとか。結構やったりします。
インスト美味しいですか？
軽視湯は癖がないですね。比較的。あ、ただ、シナモンが苦手だときついですね。もちろ
苦手じゃない。
ん。うん。だからシナモンがそんなに苦手じゃないよっていう方が入れて、で、ちょっと空気ぐらい冷えてますってなると、軽視と、このあたりの処方が、まあ、非常におすすめという感じです。ぜひ使ってみてくだ
飲んでみようかな、ケイスト。
さい。はい。というわけで、ちょっと長くなりました、夏の養生。
でもすごく、なんかいろんなことを学べたし、たくさんいろんな漢方のお話ししてくださったんで、これね、全部概要欄皆さんご覧くださいね。漢方の名前って難しいんですけど、なんか見ると、ね、でも漢字見ると、ああ、なんかこういうもんかって、ちょっとイメージ湧きますよね。
そうですね。見て
うん。
た方がいいか
面
なと。
白い、面白い。いや、本当に、なんかね、いろんなこと学べる。
よかったです。
面白いですね、漢方の世界ね。
いやー、だいぶ長いですからね。
ねえ。あ、そうだ、ちょっとここ最後に言っときましょう。最近、番組のダウンロード数が激伸びですよね、この番組。
そうですね。なんかおかげさまですごい伸びてますね。一
ねえ。
超えてきた感じですよね。
特に今年に入ってからガガガガガって伸びてますよね。
うん、理由は全くわからない。い
理由は、私
や、
もわかん
こ
ない
れ
けど。
はもう、北村先生のおかげだと。
いや、全然そんなことないんだけど。でも、なんかいろいろ佐藤さんのご活動の幅もね、いろいろ聞かせていただいてるっていうのも、
そう。
あるか
なんか
なっ
ど
てち
こ
ょっ
ま
と。
で脱線していいかわからないというのもあるんですけど、あ、まあ、ただ、でもいつも言っている通り、こんな話が聞きたいとか、いうのがあれば、ぜひ、ご連絡いただけると嬉しいです。
ぜひ、それは概要欄になんか、そんなお便りフォームみたいなのありましたっけ？
ないのでつけます。
つけてください
けなきゃダメじゃないかと。そうですね。ホームページの問い合わせフォームのリンク貼ってきます。
ください、それで。
確かに。
お便り書きたいけど書けないなっての困りますから。
今気づきました。
ね、それをぜひ。
そう
よ
で
かっ
す
た、
ね。
気づいて。よかった。
ありがとうございます。
ぜひリクエストなんかもあったらね、あと質問とかあったら、ぜひ
そうですね。
お寄せいただければ、それをテーマにお話ししていただ
全
き
然お気軽に
ね、
ご連
でき
絡い
ま
た
す。
だければと思います。
じゃあ今日であれですか、夏の養生は終わり？
はい。
OK。たっぷりお聞かせいただきましたね。
はい。
で
じゃ
は
あ、
また、次回はちょっとまた違うテーマでお話を伺わせてください。
はい。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。